声の岩手議会だより、2026年3月、手に取って読みたくなる議会だより、第79号、編集、議会広報常任委員会、発行、岩手市議会、制作、朗読グループ、岩手弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。令和7年第4回定例会議決結果2ページ。令和7年第4回定例会12月議会一般質問3ページから10ページ。発議規則改正11ページ。連載きらり未来ボイス3月議会の開催予定日12ページ。目次終わり。まず表紙です。表紙写真の作品名、みんなでかけっこ。撮影者、ゆきパパ。撮影場所、和歌山県植物公園緑化センター。青空の下、お姉ちゃんとお兄ちゃん、弟くんの兄弟3人が、笑顔で緑化センターの芝生をかけっこしている写真が載せられています。令和7年第4回定例会議決結果。最初は全会一致の議案などについて。案件は17件です。まず、決算議案です。令和6年度岩手市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。同じく介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。同じく、母園事業特別会計歳入歳出決算認定について。同じく、下水道事業会計収入支出決算認定について。以上の4件はすべて認定。令和6年度岩手市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について、可決及び認定。続いて、職員の給与に関する条例及び岩手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、令和7年度岩手市一般会計補正予算第5号。岩手市議会会議規則の一部改正についてなど可決11件。指導路線の認定について認定1件。以上、全会一致の議案についてでした。次に賛否が分かれた議案などについて。まず、決算議案です。令和6年度岩手市一般会計歳入歳出決算認定について、認定。同じく、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定。続いて、岩手市議会議員の議員報酬費用弁償。及び期末手当に関する条例などの一部改正について、可決。岩手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、可決。いずれの案件も、市切り議員1名反対、他11名の議員賛成。結果、認定、可決です。玉田貴則議員は議長のため通常採決には加わっていません。令和7年第4回定例会議決結果でした。令和7年第4回定例会12月議会一般質問7人の議員が姿勢を問う福岡真嗣議員4ページ質問は2件です。高齢者の生き生きとした生活について、生活保護の現状について。大上正春議員5ページ、質問は2件です。マイナンバーカードの更新手続きについて。 男性への HPV ワクチン接種について。西野高也議員6ページ質問は2件です。空き家対策について、健康増進施策について。田畑正明議員7ページ質問は3件です。物価高騰対策について、子どもの発達障害・発達特性の検診について、火災による被災者支援について。尾輪正幸議員8ページ質問は1件です。不法投棄問題と防止対策について。牛田由香議員9ページ質問は2件です。高齢者移動支援の現状と今後の方向性について。病児保育の現状と課題について。市木理恵議員10ページ質問は3件です。全市民への物価高騰対策について、子育て支援策の充実について、結婚支援事業の現状と今後の方策について。以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。一般質問。最初はネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、高齢者の生き生きとした生活について。令和6年度から8年度までの3年を計画期間とする第9期岩出市高齢者福祉計画、岩出市介護保険事業計画を策定し、その計画に基づき事業を進めている。これについて3つ質問します。質問1、現在の介護予防事業での自主グループの数および参加人数はどれくらいか。生活福祉部長答弁。岩出元気体操32グループ424人、シニアエクササイズ18グループ253人です。質問2、今年度の敬老会事業の内容はどうか。また令和6年度と比較して参加人数およびお弁当の申し込み人数はどうだったのか。答弁。敬老会実施と敬老お祝い品としてお弁当または食のクーポン券の配布、また85歳以上の方には敬老祝い金として商工会の商品券を配布した。参加人数は464人で98人の増。お弁当の申し込み人数は1247人で214人の減であるが、食のクーポン券を受け取る方がそれ以上に増えている。質問3。節目の70歳の方に対し、申請すれば受けられる事業は考えているのか。答弁。岩出市では、すでに65歳以上の方に、岩出市巡回バスに無料で乗車できる II カードがある。公衆浴場の割引については、和歌山県老人クラブ連合会に、ゆったり会という優待制度があり、カードの提示で、県内の入浴、宿泊、温泉などの契約施設で割引が受けられる。次に、生活保護の現状について、2つ質問します。質問1、非保護世帯数及び非保護者数並びに生活保護相談件数及び生活保護申請件数はどれくらいか。また、物価高騰は影響しているのか。生活福祉部長答弁。 3月末時点の生活保護の現状です。非保護世帯数、令和4年度356世帯、5年度366世帯、6年度380世帯。非保護者数、令和4年度405人、5年度412人、6年度429人。相談件数、令和4年度144件、5年度156件、6年度191件。申請件数、令和4年度72件、5年度83件、6年度101件。年々増加している。生活困窮に陥る要因は様々であり、物価高騰の影響がないとは一概には言えないが、その背景には高齢化の進展があり、一人暮らしの高齢者の増加が大きな要因の一つであると考えている。質問2、ケースワーカーの資格別の人数及びケースワーカー一人当たりの非保護世帯数はどれくらいか。答弁、生活保護係は査察指導員1名、ケースワーカー4名の計5名です。5名中4名が社会福祉主事の資格を持ち、平均 98.5 世帯を担当している。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、公明党議員団大上正春議員の質問です。まず、マイナンバーカードの更新手続きについて。マイナンバーカードの有効期限は、本体そのものが10年、カード内の電子証明書が5年となっている。多くの市民の方が更新時期を迎える。これについて4つ質問します。質問1、更新忘れがないように周知する方法はあるか。また、高齢者など手続きが困難な方への配慮はどうしているか。総務部長答弁、有効期限2、3ヶ月前に国から通知が送付されており、随時手続きを行っていただいている。更新忘れ防止のため、各公共施設に更新手続き案内のポスター掲示やチラシを設置、岩出市ウェブサイトでも周知を行っている。高齢者などへの配慮は、市民課窓口にて無料の写真撮影を含めた申請のサポートを継続し、職員が丁寧に説明を行っている。質問2、令和8年度更新対象となる人数と手続きが集中する時期はいつか。答弁、令和8年度後半から9年度にかけて増加予定。およそ1万2000人である。質問3、窓口の混雑を避けるための対策はどうしているか。答弁、令和8年1月以降は市民課待合場所の一角に申請のサポートコーナーを設置し、混雑緩和を図っていく。休日交付や平日夜間の対応についても、状況により実施日数を増やすなど、体制などを拡充し、効率的な受付体制の構築に努める。質問4、電子証明書の更新忘れは、マイナ保険証の期限切れになるが、その説明と支援はどのようなものか。生活福祉部長答弁、有効期限が切れた後も、3ヶ月間はマイナ保険証としての利用が可能である。期限が切れている方を把握できるので、資格確認書を郵送している。これについて再質問です。周知方法について、より丁寧に必要な方に確実に伝えるべきと思うがどうか。生活福祉部長答弁、民生委員への説明のお願いや、区自治会長会議などでの周知のチラシを配布する。 これに加えて地域包括支援センターにおけるケアマネージャーの研修などでも声かけなどの協力を依頼したいと考えている。次に男性への HPV ワクチン接種について2つ質問します。質問1、積極的に情報提供し岩出市独自の女性の考えはあるか。生活福祉部長答弁、積極的な情報提供や市の独自助成について実施する予定はない。質問2、独自助成を実施する場合の財政負担や効果について先進自治体を調査研究する考えはあるか。答弁、検討の必要性は認識している。まずは国の審議会での内容やアンケート調査の結果などを研究するとともに、先進自治体への聞き取りも行いながら研究していく。以上、大上正春議員の質問でした。次は、創生岩出、西野孝也議員の質問です。まず、空き家対策について。全国的に空き家の増加が大きな社会問題となっており、県では 21.2% と全国で最も高く、岩出市でも今後、防災、防犯、景観面が懸念されている。これについて2つ質問します。質問1、利用可能な空き家の利活用に対する岩出市の考えはどうか。事業部長答弁、利用可能な空き家は、利用価値のあるうちに賃貸・売却による活用が有効であり、空き家バンクの活用を進めている。管理不全空き家、特定空き家となる前に活用方向を決め対策を講じることが重要と考える。質問2、2つの地域に居住する2地域居住の推進に対する市の考えはどのようなものか。答弁、2地域居住は雇用の創出や消費拡大、地域の担い手や後継者確保などメリットがあり、和歌山空き家バンクに参加することで移住や2地域居住などの希望者支援とともに空き家利活用促進に取り組む。これについて再質問です。官民連携での空き家の利活用に対する市の取り組みや考えはどうか。事業部長答弁、実施している官民連携は空き家に関する総合的な相談窓口として、空き家相談センター和歌山との連携、また市の空き家等対策について調査審議の場となる岩出市空き家等対策協議会においては、民間団体の方々に参加いただき、市の現状や取り組みについて意見をいただいている。今後も必要に応じて民間の力を借り、引き続き空き家等対策に取り組む。次に、健康増進施策について。岩出市では病気をあらかじめ予防しようという観点から、健康増進法のもと、さまざまな取り組みを行っている。これについて、2つ質問します。質問1、健康ポイント事業の登録者数はどのくらいか。生活福祉部長答弁、令和4年度244人、令和5年度287人、令和6年度296人である。質問2、特定健診の受診率はどうか。答弁、令和4年度 36.2%、 令和5年度 38.3%、 令和6年度 39.7% である。再質問を2つします。質問1、健康ポイント事業の登録者数増への取り組みはどうしているか。生活福祉部長答弁、 応募をオンラインで行えるよう、電子申請による受付の実施や、対象者を20歳以上に拡大している。質問2。特定健診受診率向上のための今後の取り組みはどうか。答弁。未受診者対策として、電話・ショートメッセージによる受診勧奨、ナッジ理論を利用した受診勧奨はがき送付、デジタル受診勧奨、かかりつけ医からの受診勧奨を実施。ナッジ理論とは、人々が望ましい行動を自発的に選べるように促す行動経済学の理論のことです。再々質問です。アプリを活用した健康ポイント事業を行う考えはあるか。生活福祉部長答弁。アプリ導入には数百万円の初期費用が必要。応募者数が300人弱であり、まずは市民にしっかりと事業の周知を行い、アプリについても研究していく。以上、西野貴也議員の質問でした。
次は公明党議員団、田畑正明議員です。最初に物価高騰対策について質問します。暮らしを守る物価高対策を。物価高が継続する中、国は重点支援地方交付金の追加を行う方針を示し、食料品の物価高騰に対する特別加算を必須項目として示している。食料品の値上がりは市民生活に直結する深刻な課題であり、市民の関心も極めて高い。これについて質問します。物価高騰対策として何に焦点を当て、どのような支援を市民に提供していく考えですか。市長答弁。物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、市民一人当たり6000円の商品券の配布を検討している。これについて再質問します。紙方式だけでなく、デジタル商品券を導入する考えはどうか。総務部長答弁。紙の商品券は事務コストが多額となるが、デジタル型商品券でも初期構築・システム維持に多額のコストを要するため、費用対効果について検証が必要と考えている。またデジタルの恩恵を享受できる方とそうでない方の格差・デジタルディバイドも課題であると考えている。次に、子どもの発達障害・発達特性の検診について質問します。5歳児検診の導入を。近年、発達障害・発達特性のある子どもが増え、早い段階での気づきから必要な支援につなげることが重要となっている。就学前から就学へ進む時期に、子ども・保護者を支える体制が求められている。これについて質問します。令和8年度導入を検討している5歳児検診は、どのような内容の検診ですか。生活福祉部長答弁。集団検診方式で、総合保健福祉センターにおいて、5歳の誕生日月に実施しようと考えている。当日は身体計測や小児科医の診察に加え、5歳児の発達段階に特化した集団遊びを考えている。再質問します。5歳児検診で気づきがあった場合に、必要な支援につながる切れ目のないフォローアップ体制は？答弁。再来所や訪問、所属先の集団への訪問指導、公認心理師の発達相談、理学療法士、言語療法士、作業療法士による発達相談などの体制を検討。教育委員会や各学校へ情報提供や意見交換など、就学を見据えた必要な支援につながる関わりの強化を考えている。最後に、 火災による被災者支援について質問します。火事で被災した場合の必要な行政手続きや支援制度の内容はどうか。総務部長答弁。手続きとして、消防署では火災損害届の提出、罹災届証明書の発行、市役所では廃棄物の処分、見舞金及び救援物資の支給、市税保険料などの減免、公営住宅居住者相談などです。市役所へ来庁された方には、関連部署で情報共有し、負担を少しでも軽減できるよう努める。以上、田畑正明議員の質問でした。次は、育成政クラブ、尾羽正幸議員です。不法投棄問題と防止対策について質問します。未来の社会問題を提起する。現在、多くの自治体で不法投棄が問題になっており、時の世界情勢下のゴミの取り扱いやコロナ禍からの影響、現在の物価高騰の波紋など、多種多様な理由の中で、一向に解決対策が難しいのも現実である。これについて5つ質問します。質問1、不法投棄への対応は、またその把握方法はどうか。生活福祉部次長、答弁。毎月3回の職員によるパトロールや、不法投棄禁止看板を配布。把握方法は、パトロールでの発見や市民からの通報による。質問2、過去3年間において不法投棄の件数、投棄したものが特定できずに市が処理した件数、市民からの通報、苦情、相談件数、そして処理費用はどうか。答弁。不法投棄の件数は令和4年度18件、令和5年度5件、令和6年度6件。特定できずに市が処理した件数、令和4年度8件、令和5年度4件、令和6年度6件。市民からの通報・苦情・相談件数、令和4年度10件、令和5年度1件、令和6年度0件。処理費用は把握していない。質問3。不法投棄防止のための対策と今後の方針は？答弁。広報誌での周知、岩出警察署と連名による看板の配布の実施などです。今後も引き続き関係機関と連携を図り、パトロールや周知活動に取り組む。質問4。不法投棄された廃棄物は誰が処理をするのか？答弁。不法投棄したものが判明している場合は、不法投棄したものが処理をし、不法投棄したものが不明の場合、土地の所有者の責任で処理していただく。質問5。関係機関との連携はどうか？答弁。不法投棄があった場合、また岩出市生活環境連絡協議会で実施しているパトロールの状況について、県の保健所と情報共有している。再質問します。市民が泣き寝入りをしない新たな取り組みが必要。これについて3つ質問します。質問1。不法投棄の対応についての規約や規則といったマニュアルはあるのか。生活福祉部次長、答弁。廃棄物処理法第16条で規定されており、岩出市では制定していない。質問2。4点目の答弁以外で、岩出市が市民にできる支援対策の有無は？答弁。不法投棄したものが不明の場合、不倫センターで処分可能なものであれば、申請いただいて処分する。質問3。 ソーラーパネル2040年問題に関連し、大量破棄される太陽光パネルについて、今後訪れる廃棄処理の逼迫、最終処分所の不足、有害物質による環境汚染、不法投棄のリスクなど、社会問題が懸念されている。岩出市独自の取り組みはどうか。答弁、引き続きパトロールや広報誌、市ウェブサイトによる周知、不法投棄禁止看板の配布などを進めていく。以上、尾和正幸議員の質問でした。
次は、育成生クラブ、牛田由香議員の質問です。高齢者移動支援と病児保育について質問します。まず、高齢者移動支援の現状と今後の方向性について、免許返納や加齢による運転の困難をきっかけに、日常生活そのものに制限が生じる。外出機会の減少に伴い、要介護状態の前段階、フレイルの進行や、心身の健康状態の悪化にもつながりかねない問題である。このことについて質問します。葛城町では、デマンド乗り合い交通、葛ライドが、令和7年10月から実証実験をし、運行している。これは、5人乗りタクシーを事前に予約し、乗り合いで利用するもので、ほぼドアからドアの運行となる。高齢者の外出支援策として、このデマンド乗り合い交通の運行、またはタクシーチケット配布の考えは？生活福祉部長、答弁。葛城町ではデマンド乗り合い交通が運行されているが、岩出市とは環境が異なる。葛城町議会からの長年の要望、スーパー2店舗の撤退が実施の大きな要因になったと聞いている。岩出市では65歳以上が無料で利用できる巡回バスや民間タクシーなど複数の移動手段があり、スーパーも多いことから現時点では実施の考えはない。再質問します。高齢者の外出支援として見通しや考えはあるのか？生活福祉部長、答弁。他の施策とのバランスも考慮しながら、他の市町村などの事例も参考に研究をしていく。次に、病児保育の現状と課題について。子育て世代を取り巻く環境は年々変化し、共働き世代の増加、就労形態の多様化により、保護者が仕事を休めない状況になりつつある。子育てと仕事の両立を支える上で、病児保育の存在は重要な役割を担っている。このことについて2つの質問をします。質問1。病児保育の現状は？生活福祉部長、答弁。令和6年度利用状況は、和歌山乳児院内病児保育室キララの利用69件、岩出紀の川ファミリーサポートセンターの利用者は0件。キララでは今年度に利用者都合のキャンセルが44件、感染症の流行状況などによりやむを得ず断ったケースも11件あった。質問2。岩出紀の川ファミリーサポートセンターに病児保育が可能なスタッフは何名いるのか。答弁。研修を受け、病児保育可能な会員は37名登録。うち、実績がある会員は3名。再質問します。利用を検討している保護者から、手順がわかりにくい、緊急時の申し込みが困難、との意見があった。ネット予約の導入や、周知啓発の方法は？生活福祉部長、答弁。市ウェブサイト、岩出市親子手帳アプリ、保育所や乳幼児健診でのチラシ配布で周知している。 岩出市親子手帳アプリで病児保育などの予約ができないか、施設側と協議し、検討しようと考えている。以上、牛田由香議員の質問でした。最後に、市木理恵議員の質問です。まず、全市民への物価高騰対策について。物価高騰がますます深刻な事態となっている。市民の方から、物価高騰対策をしっかり進めてほしい。働いても働いても生活は楽にならず、逆に支出が増加し、子どもたちの成長にお金の負担も増え大変です、など、たくさんの声が寄せられている。市民の暮らしを支える対策が早急に必要。このことについて質問します。岩出市における物価高騰対策は何か？市長答弁。市民一人当たり6000円の商品券を配布する事業の検討を進めている。再質問します。さらに、子育て対策における支援策はどうか？総務部長答弁。予算の枠の中でこれまでやってきたもの、もしくは検討の中で何か新しいものができれば、対策を講じていきたいと考えている。次に、子育て支援策の充実について。国保の子どもの均等割軽減を。社会保険の場合、収入に応じた保険料を労働者と会社が折半し、扶養家族が何人でも保険料は変わりません。しかし、国保税は家族の数が増えるごとに保険料を加算していく均等割という仕組みがある。それが子育て世帯など家族の多い世帯の保険料を高騰させる重大要因となっている。国において子育て世帯のさらなる負担軽減のため、令和9年度2027年の実施に向けて、軽減措置の対象を未就学児から高校生年代まで拡充する方針が示された。このことについて質問します。国は18歳以下の均等割額の減免措置は2027年4月からの実施を目指しているが、岩出市独自で前倒しの実施を求める。生活福祉部長答弁。実施する場合、子育て支援の施策の観点から、一般会計から繰り入れを実施するのが本来だと考える。しかし、一般会計からの繰り入れを行う場合は、その市町村は赤字団体とみなされ、交付金が減額される措置もある。一般会計から繰り入れしない場合は、その財源は保険税となり、被保険者の負担増につながるものと考えている。以上のことから現時点では市独自で前倒しして実施するのは難しいと考える。再質問します。全国で200を超える自治体がすでに18歳までの独自の減免をしている。一般会計から繰り入れて行っている自治体が多数ある。法定外の繰り入れというのは法律上、禁止すべきものではないと国会では答弁されている。市の見解は？生活福祉部長答弁。法定外繰り入れは禁止ではないが、市単独の動きは難しい。前倒しを行う場合、技術的にシステム改修が間に合わない。このほか、結婚支援事業の現状と、今後の方策についても質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。一般質問を終わります。
発議。発議とは、議員または委員会が議案を提出することです。発議には意見書の提出や条例の改正などがあり、こんな仕組みにしたいなどの提案を話し合うために議案として提出します。 詳細は紙面掲載の二次元コードでご確認ください。規則改正発議第3号岩出市議会会議規則の一部改正について全会一致により可決しました。提案理由規律による評決について挙手その他の方法をもって規律に変えることができる規定を追加するものです。評決とは議員が賛成反対の意思表示をすることを言います。これまで会議規則では規律による評決と定められていました。今回の改正により怪我や障害のある議員が規律による評決が難しい場合のバリアフリー対応合理的配慮等として挙手等による評決が可能となりました。以上発議でした。委員会の構成が変わりました。議会運営委員会令和7年11月28日付委員長福岡真嗣副委員長大上正春委員西野隆也伊上義久杉本直也小和正幸以上です。議会運営委員会の構成変更についてでした。
連載きらり未来ボイス中学生お二人の私の夢が載せられています。まず岩出中学校3年木戸武さん、心に寄り添う力を僕の手で。僕は将来理学療法士になりたいと思っています。そのきっかけは去年目の病気で入院した時のことです。担当してくれた理学療法士さんが僕に勇気と元気を与えてくれました。目が見えづらく動くのも大変だった僕にリハビリの必要性をとても丁寧に説明してくれました。そして気持ちが塞ぎ込んでいた僕に自分の経験を交えながら楽しい話をしてくれました。そのおかげで、僕はその理学療法士さんと話すといつも前向きな気持ちになれました。だから僕も将来理学療法士になった時には、この経験を忘れずに、患者さんの辛い心を少しでも和らげられるような理学療法士になりたいと思っています。次に、岩出第二中学校2年、渡辺裕樹さん。私の夢は、駅伝の全国大会に出場することです。私は陸上部に所属しており、主に長距離走を練習しています。練習は大変ですが、毎日早く走れるようになるために一生懸命努力しています。今年度、和歌山県中学校駅伝大会で岩出第二中学校は6位に入賞しました。この大会は1位が全国大会、2位から5位は近畿大会に出場できます。目指していた近畿大会に手が届かなかった悔しさを忘れず、来年は1位となり全国大会に出場できるように部員一丸となって頑張っています。これからも練習に励み、大会で良い結果を残し、たくさんの人に応援してもらい、夢をつかみたいです。きらり未来ボイスでした。令和8年第1回定例会、3月の本会議開催予定日は次の通りです。2月27日金曜日、施政方針議案説明。3月5日木曜日、質疑委員会付託、17日火曜日、討論採決、23日月曜日、一般質問、25日水曜日、一般質問、以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。 2月27日金曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根頃2347-22です。ぜひ傍聴にお越しください。なお3月5日木曜日以降の本会議は午前9時30分から岩出市役所の市議会議場で開きます。議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長三須慎太郎、副委員長市切り絵、委員福山晴美、西野隆也、杉本直也、大上正治、牛田由香。以上、声の岩出議会だより2026年3月第79号をお伝えしました。編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野209番地、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、岩出市議会で検索するか、紙面掲載の二次元コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。